聖書を朗読します。ルカの福音書24章36節から53節。
Luke 24:36-53.
これらのことを話しているとイエスご自身が彼らの真ん中に立ち、平安があなた方と共にあるようにと言われた。彼らは怯えて震え上がり、幽霊を見ているのだと思った。そこでイエスは言われた。なぜ取り乱しているのですか？どうして心に疑いを抱くのですか？私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。幽霊なら肉や骨はありません。見てわかるように私にはあります。こう言ってイエスは彼らに手と足を見せられた。彼らが喜びのあまりまだ信じられず不思議がっていたので、イエスはここに何か食べ物がありますかと言われた。そこで焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って彼らの前で召し上がった。そしてイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、私があなた方に話していた言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者たちの書と詩編に書いてあることはすべて成就しなければなりません。それからイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる。エルサレムから開始して、あなた方はこれらのことの証人となります。見よ、私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。それからイエスは弟子たちをベタニアの近くまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らから離れて行き、天に上げられた。彼らはイエスを礼拝した後、大きな喜びとともにエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていた。
At that very instant, as they were still telling the story, Jesus was there, standing among them. Jesus said, Peace be with you. The disciples were startled and terrified. They thought they were seeing a ghost. Why are you upset? Why are your hearts churning with questions? Jesus asked.Look at my hands and my feet. See that it's me. Come on, touch me. See for yourselves. A ghost doesn't have flesh and bones as you can see that I have. Then he showed them his hands and his feet. Now their fears gave way to joy. But it seemsToo good to be true, and they were still unsure, shaking. Do you have anything to eat here to eat? Jesus asked. They handed him a piece of broil fish, and he took it and ate it in front of them. Jesus continued, I've been telling you all along that everything written about me in the Hebrew scriptures must be fulfilled.Everything from the law of Moses to the prophets to the Psalms. Then he opened their minds so they could comprehend the meaning of the Hebrew scriptures. Jesus continued, this is what the scriptures said, that the promised anointed one should suffer and rise from the dead on the third day. That in his name a radical change of thoughtand life should be preached, and that in his name the forgiveness of sin should be preached, beginning in Jerusalem and extending to all nations. You have witnessed the fulfillment of these things, So I'm sending my father's promise to you. Stay in the city until you receive it, until the power from heaven comes upon you. And then he led them out to Bethany. Lifted up his hands and blessed them. At that moment, with his hands still raised in blessing, he left them and was carried up into heaven. They worshipped him. Then they returned to Jerusalem. Filled with intense joy, they returned again and again to the temple to celebrate God.
おはようございます。Man, I hate change.
私は変化、つまり何かが変わること、何かを変えることが苦手です。
Recently, my family and I took a trip to Tsukuba. Ah, we took a trip to Tokyo, but we stopped in Tsukuba on the way there and on the way back to eat.
最近私は家族と一緒に東京に行きました。そして行きと帰りにつくばに寄りました。
And in Tsukuba, there happens to be two restaurants that I always eat at, and they serve the two kinds of food I miss the most from America.
つくばには私たちがよく立ち寄るレストランが2カ所あって、その2カ所では私がアメリカでよく食べていた料理を食べることができます。
Barbecue and Mexican.
バーベキューとメキシコ料理です。
So of course, we had barbecue on the way down and Mexican on the way back the next day.
なので、もちろん行きはバーベキューのお店に立ち寄り、帰りはメキシコ料理屋に寄りました。
But while we were driving through Tsukuba, my wife said, oh, it looks like there's a lot of really good places to eat here.
しかし私たちがつくばのあたりを運転していると、私の妻がなんだか他にも美味しそうなお店がたくさんあるよと言いました。
And I said, yeah, and it's too bad that we'll never get to try them.
そして私は妻にこう言いました。確かに美味しそうなお店がたくさんあるね。でも自分たちが他の美味しそうなお店に入ることは決してないよね。
I mean, if we're going all the way to Tsukuba, I'm going to eat barbecue Mexican.
なぜなら自分たちがつくばに来たときはいつもバーベキューかメキシコ料理を食べるということに決まっていたから。
And because, like I said, I just hate change.
そして先ほど言ったように、自分は何かが変わる、もしくは何かを変えるという変化が苦手だからです。
But that's because usually I'm choosing between something I know and something I don't know. And change takes courage. It takes faith.
自分が知っているものと自分が全く知らないもの、そのどちらか一つを選ぶ必要があるとき、決断をするには勇気が必要です。そして知らないものを選ぶとき、その変化を受け入れるには信仰が必要です。
A hatred for change could be better described as fear of the unknown. Why risk what you know for something that could be worse?
変化に対する嫌悪感は、別の言葉で表現すると、自分が知らないものに対する恐れと表すことができると思います。自分が知らないものを選ぶことは、自分が知っているものを選ぶよりもリスクがあって、恐れを感じます。
And especially if you love that thing, it's hard to imagine how change could somehow be better than that.
そしてもし自分が本当に好きなものがあるとして、それを諦めて自分が知らない他のものを試してみるとき、それが結果的に良い方向に進むという確信を持つことはかなり難しいことだと思います。
And so in that regard, I think in some way or shape or form, we all hate change about something.
そのような観点から、私たちは誰でも変化というものに対して苦手意識を持っているのではないでしょうか。
It could be about a restaurant or changing your style and buying new clothes or changing your routine, your daily routine.
例えば、普段から行っているレストランではなく、行ったことのないお店に入ってみるとき、あるいは新しいスタイルの洋服を買ってみるとき、また日常生活において自分自身のルーティンを変える必要があるときなど。
It could be changing your job, or changing your living situation, or even big life events.
もしくは、職場が変わるとき、生活環境が変わるとき、人生で何か大きな出来事があるときなども大きな変化です。
Even I remember a few months ago when my wife was pregnant with our daughter, I was anxious about the change that would come to my relationship with my son when she was born.
数ヶ月前、私の妻が娘を妊娠していた時、自分自身が不安を感じていたことをよく覚えています。なぜなら、娘が生まれたら、今まで築き上げてきた息子との関係にも変化があるのではないかと想像したからです。
Would I have enough time for both of them? Enough love? Even a seemingly joyful change like a new baby brings is not without its worries.
息子と娘の両方と一緒に過ごす十分な時間が取れるだろうか、十分な愛を注げるだろうか、新しい子供が生まれるというどんなに喜ばしい出来事でも、そこには様々な不安も一緒についてきます。
And then of course there's the big change that we will all experience at the end of this life.
そして私たちには人生の最後に誰もが経験する大きな変化が待っています。
Death is not a change that most of us are looking forward to.
それは死ぬということです。そして死ぬという変化を楽しみに待つという思いを抱いている人は誰一人としていないと思います。
For now, we've only experienced the change that death brings on this side of life. While we're still alive and someone else dies, and it's awful.
私たちはまだ自分自身の死を経験していませんが、と誰かの死を経験したことがある人がほとんどで、それはとても怖いことです。
Losing those you love and being left with only memories is the cruelest change that one can know in this life.
例えば、最愛の人が亡くなり、ただただその人たちとの思い出だけが残り続けるというのは悲しい経験です。
And there's no joy in that change for us left behind, but there is for those who make that change, as we'll see.
誰かが亡くなったとき、残された私たちにとってのこの変化は喜べるものではありません。しかし、死によって天に召された人たちにとっては、この変化が大きな喜びになります。なぜなら、彼らの魂は天の御国に挙げられ、主と共にいる永遠の命が約束されているからです。
So hate it or not, change is a part of life, and especially this time of year.
変化というのは常に自分たちの生活の中で起こることであり、その変化を避けることはできず、特にこの時期には変化がつきものです。
The trees are changing, jobs are changing, classes are changing. It's evident and everywhere.
木の葉っぱの色が変わり、仕事が変わったり、学校ではクラスが変わります。これらの変化はどの場所にいても顕著に起こります。
Change in some way or form is happening in your life now or soon. And it's important that you realize it can bring out every emotion imaginable. And it's really important to share those feelings with others as you process that change.
何かしらの変化は今現在起こっているものであれば、近いうちに起こることもあり、その変化に伴い私たちの感情も変わります。そしてその感情の変化に関しては、他の人たちと分かち合い、自分の心を整理することが大切です。
So for a few minutes, let's make groups of three, or two, or four, if that's easier for you, and let's talk about the changes we are experiencing now or soon, and share how we feel about them with each other.
今から少し時間を取ります。3人か4人、もしくは2人だけのグループでも構いませんので、今自分の生活の中で起きている変化に対して、自分はどのような感情を抱いているかについて分かち合ってみてください。
どうぞ。
はい、じゃあ皆さん、いいでしょうか。いい変化の時も、逆に受け入れたくない変化の時でも、不安という感情を持つことは決して悪いことではありません。
Whether you love or hate the change you are experiencing now or the change that's on the horizon, there's a good chance you are at least feeling a little bit anxious.
先ほどの聖書箇所を読むと、イエスが十字架にかかった時に弟子たちが不安な気持ちを抱いていたことがよくわかります。
And in the passage we heard earlier, it's really easy to see that Jesus' disciples were also feeling anxious after Jesus was crucified.
イエスが十字架にかかる数週間前からイエスの死について何度も話され、イエスの死によって弟子たちの心は イエスといつも一緒にいるという喜びから、イエスが死んでしまったという不安、悲しみ、混乱などに変わってしまいました。
We've talked a lot about the death of Jesus in the last few weeks and how his death and burial was a change that left the disciples anxious and sad and confused and overwhelmed.
ところが、弟子たちがイエスの死を必死に受け入れようとしているとき、また突然変化が起こりました。
They were mourning and processing this change when suddenly things changed again.
イエスが死からよみがえり、弟子たちの前に突然現れ、平安があなた方にあるようにと言われました。
Jesus kind of pops out of nowhere, back from the dead and says, Peace be with you.
もちろん弟子たちは驚き、恐怖に縛られました。もし皆さんの大切な人が突然生き返ったとしたら、もちろん皆さんも驚くと思います。
Of course, the disciples were startled and terrified. I mean, if you're...Best friend came back to life, wouldn't that freak you out?
弟子たちが生き返ったイエスの話を聞いているうちに、彼らの恐れは少しずつ喜びに変化していったと聖書に書いてあります。本当にイエスは生き返ったのです。
But the Bible says as the disciples listened to Jesus speak, they realized, ah, this is really Jesus, and their fear slowly gave way to joy. It was true, Jesus was back.
そしてイエスが弟子たちに話す言葉を通して、彼らは変化についての本当の意味を少しずつ理解していきます。
And as Jesus spoke to them, they began to understand what this change really meant. Let's listen to verses 44 through 47 again. 44
節から47節を読みます。イエスはこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、3日目に、死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる。エルサレムから開始してあなた方はこれらのことの証人となります。
Jesus continued, This is what the scripture said, that the promised anointed one should suffer and rise from the dead on the third day, that in his name a radical change of thought and life should be preached.And that in his name, the forgiveness of sins should be preached, beginning in Jerusalem and extending to all nations.
イエスは大きな変化をもたらしたかったのです。
Jesus wanted to bring about radical change.
イエスがもたらしたこの大きな変化は、イエスの弟子たちによってたくさんの人たちに伝わり、2000年経った私たちが生きる今現在も語り継がれています。
And he did that. The apostles did that. They shared the story and teachings of Jesus.And brought radical change, so much so that here we are 2,000 plus years later, still talking about it.
この大きな変化というのは、イエスが死に打ち勝ったということだけではなく、イエスが私たち一人一人に聖霊を与えてくださり、聖霊を通して私たちを祝福してくださっているということです。
And to bring about such radical change, not only did Jesus defeat death, but he also blessed us with the Holy Spirit.
48節と49節を読んでみます。
Let's listen to verses 48 and 49.
あなた方はこれらのことの証人となります。私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところからの力に覆われるまで都にとどまっていなさい。
You have witnessed the fulfillment of these things, so I am sending my father's promise to you. Stay in the city until you receive it, until power from heaven comes upon you.
弟子たちに与えられた聖霊という大きなギフトは、弟子たちが福音を世に伝えていくにあたって必要な知恵をもたらし、判断力を与え、希望と勇気をくれました。
It was the gift of the Holy Spirit that gave the apostles wisdom, understanding, courage, and hope as they spread Jesus' message throughout the rest of their lives.
弟子たちはイエスに出会い、本当にたくさんの変化を経験しました。
The apostles experienced so much change in their lives because of Jesus.
イエスを知っていく喜び、イエスを失った悲しみ、そしてイエスの復活によって再度もたらされた大きな喜びなど、たくさんの感情の変化を経験しました。
The joy of knowing him, the sorrow of losing him, and then the fear turned joy in his return.
イエスの死と復活を間近で経験した弟子たちは、この変化を受け入れていく中で、 いつか再びイエスが弟子たちのもとを離れるということを感じ取りました。しかし実際にイエスが弟子たちのもとを去ったとき、彼らの中に残った感情は悲しみではなく喜びでした。
And as the disciples processed the change of his resurrection from death, they began to understand that Jesus would soon leave them yet again, but this time their joy remained.
51節から53節を読んでみます。
Let's read 51 through 53.
イエスは手を挙げて弟子たちを祝福された。そして祝福しながら彼らから離れていき、天に上げられた。彼らはイエスを礼拝した後、大きな喜びとともにエルサレムに帰り、いつも宮にて神を褒めたたえていた。
He lifted up his hands, blessed them, and at that moment, with his hands raised in blessing, he left them and was carried up into heaven. They worshipped him, and then they returned to Jerusalem, filled with intense joy, and they returned again and again to the temple to celebrate God.
イエスは弟子たちの元を去ったはずなのに、どうして彼らはとてつもなく大きな喜びに満たされたのでしょうか?
Jesus left them again, yet they were filled with intense joy? Why?
なぜならずっと一緒に歩んでくれると思っていたイエスが死んでしまい、埋葬されてしまったという悲しい変化の後にやってきた最後の変化はイエスの復活だったからです。
Because while Jesus's death was a horrific change for them, and his burial was a miserable change for them, his resurrection was the final change for them and for all of us.
もう一度言います。イエスの復活は最後の最後に起こった変化です。
Let me say that again. Jesus' resurrection was the final change.
イエスが死に打ち勝ったこと、それは私たち全ての人のためでした。
When Jesus defeated death, he defeated it for all of us.
私たちは無残な姿で犠牲になられたイエスを悲しみますが、最終的には私たちは天の御国でまたイエスと共にいることができるという永遠の命が与えられるという大きな喜びを知っています。
Yes, we mourn his death in the awful way that it happened, but ultimately we too are filled with intense joy, knowing that we have eternity with Jesus in heaven.
したがって、私たちはたとえたくさんの変化を経験したとしても、私たちはもう死によって変えられることはありません。なぜなら私たちは主とずっと共にいるという永遠の命が約束されているからです。
So yes, while we will experience many changes here on earth, we will change no more in death. Instead, we will have eternal life with God.
主の名誉のために主を覚え、そして主が私たちにしてくださったことに感謝するため、毎週欠かさず聖餐をいただきます。
And in honor, remembrance, and in thanks of the sacrifice that God made for us, we take communion each Sunday.
さっきと同じようにグループに分かれてもらい、そのグループごとに聖餐の祈りを捧げてください。
So this morning we'd like for you to make those same groups one more time and say a prayer together before taking communion.
人生の歩みの中でたくさんの変化を受け入れていくことができるように、主の導きに期待して祈り、そしてイエスの死から復活するという最後の変化に感謝を捧げましょう。
We want you to pray for guidance for the changes in your life and thanksgiving for the final change that Jesus made in his resurrection.
どうぞ自由に祈ってみてください。一人一人が順番に祈ってもいいですし、誰か一人が代表して祈ってくださっても大丈夫です。また、その他の方法で祈りを捧げてももちろん大丈夫です。
So feel free to take turns praying for one another, or you can choose one person to pray for your group, or you can pray any way you like.
そして祈り終わったら、ぜひ前に来ていただき、聖餐を取ってください。
And then when you're finished praying together, please make your way to the front together to take communion. どうぞ。